皆さんおはようございます。
今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はちょっと残念な箇所でもあります。ただ、エリシャがこのアラムの王ベンハダテに対してこう予言します。それを聞きに行ったハザエルは、実はハザエルが次の王権を握る、ベンハダテは癒されるけれども、次のその王権はハザエルが取るという予言でした。そこでちょっとしたこの何と言うんでしょうか、政権奪回というか暗殺が起きました。ちょっと悲しいですけれども、私たちはここを逆に見ていきたいと思います。
列王記第2、8章7節から15節。王はハザエルに言った。贈り物を持って行って神の人を迎え、私のこの病気が治るかどうか、あの人を通して主の御心を求めてくれ。そこでハザエルはダマスコのあらゆる良いものをラクダ40頭に乗せ、贈り物として携えて彼を迎えに行った。彼は神の人の前に行って立ち、そして言った。あなたの子アラムの王ベンハダデが、この病気は治るであろうかと言ってあなたのところへ私をよこしました。エリシャは彼に言った。行って、あなたは必ず治ると彼に告げなさい。しかし主は私に、彼が必ず死ぬことも示された。神の人は彼が恥じるほどじっと彼を見つめ、そして泣き出したので、ハザエルは尋ねた。あなた様はなぜ泣くのですか？エリシャは答えた。私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを八つ裂きにし、妊婦たちを切り裂くだろう。彼はエリシャの元を去り、自分の主君のところに帰った。王が彼に、エリシャはあなたに何と言ったかと尋ねると、彼は、あなたは必ず治ると彼は言いましたと答えた。しかし翌日、ハザエルは毛布を取ってそれを水に浸し、王の顔にかぶせたので王は死んだ。こうしてハザエルは彼に代わって王となった。
今日まず第1番目は、私たちが大切に模範にしたいと思うこと、これはベンハダテがエリシャが来た時に神の人が来たという情報を聞きました。そしてこの早速このベンハダテは家来であるこのハザエルに申しつけました。贈り物を携えて、神の人のを迎え、私のことを聞いてくれ。今日のポイントはこの贈り物を携えていくというところですね。この神の人に会う、神の人に祈ってもらう、神の人に予言してもらうというところに対して、この王様はしっかりした礼儀を保ち、そしてさらにこの捧げ物を持って迎えました。とっても大切に尊く扱ったんです。何も教職者にプレゼントをしろとか、牧師や先生や宣教師にいつもプレゼントをしろという意味ではなくて、神様に使わされている、付随している人たち、物事、それを大切にするということは、神様を敬うという姿勢だということです。神様に付随するものを、神様自身のように扱うということは、本当に神様に敬意を表すということです。逆に言うならば、それを粗末に扱うならば、私たちの心はどんどん、その神様自身を粗末に扱うようになってきてしまいます。たまたまですけれども、私が学生の頃、ある芸能人の友達がいました。たまたまですね、彼とこの出かける時があったんですが、本当に彼は有名な芸能人でしたので、周りの扱いがとってもこう大切に扱われました。で、一緒にいる私も同じように扱われたんです。私が一人でその辺をうろうろしていたならば、 全く普通にこう一般人として相手されたと思うんですが、その彼を本当にこう大切に尊く扱う人たちによって、私も彼と一緒にいる彼の友達だということで大切に扱っていただくことができました。必ず人々はそのものにこの敬意を表すときに、そのものに付随するものにも敬意を表します。ですから私たちは、あれは偶像だ、これは偶像だからとか、これは人だからとかって言って神様に付随するものを大切にしないという部分も若干あると思います。まあ偶像礼拝、偶像とするのではないけれども、それら神様に付随するものを本当に敬意を表するというのは、神様自身に表す私たちの気持ちの表れでもあると思います。今日私たちが神様に付随するもの、どういうものがあるでしょうか。そういったものをもう一度大切に扱ってみたいと思います。二つ目はここで、面白いことが起きます。このエリシャはベンハダテは癒されると言いました。ところが残念なことに、このエリシャは泣きながらですね、このハザエルを見ながら、どうして泣くんですかというと、なぜならあなたが次の王となる、あなたがイスラエルを攻撃していることが見えるというふうに言いました。そしてこのハザエルは、こんな私の小さなものができるはずがない。そしたら、エリシャは、あなたが次の王になるからだと言いました。彼は予言されて、帰っていきます。ベンハダテに癒されるよと語りましたが、なんとその次の日にはもう毛布に水を浸して殺してしまいました。黙っていてもハザエル何にもしなくても王になれたはずです。でもわざわざその言葉を聞いてしまったがために、自分がもう王になれるんだと聞いてしまったがために、自らの手でこの王の命を絶ってしまって、自らの力で王になってしまいました。まあ、包括的に見るならば、神様の予言はそれであったか、かもしれませんが、エリシャの予言はこのベンハダテも癒されますと言っていました。今日注目したいのは、この悪い面ではなくて、この予言、この未来を相手に語ってあげるときに、その人は本当にそのようになっていくということを覚えたいと思います。マイケル・ジョーダンというバスケットプレイヤーがいるのを皆さんご存知でしょうか。もう古いというか、もう引退されたと思いますけれども、未だに彼のこのゼッケン23番とか、彼のシューズというのは非常に高価な売買されています。彼は非常に背が高いんですが、実は彼の家族の中で、兄弟の中で彼だけが背が高くて、後の兄弟はみんな低いんです。彼が小学生の頃にお母さんにこう言いました。僕はバスケットプレイヤー、バスケットプレイヤーになるんだ。その時お母さんは、マイケル、あなたは必ずなるよ。そしてお母さん、でも僕は背が低いからプレイヤーになれないと言ったら、あなたの背は必ず伸びるよと言って、毎日背が伸びるようにお祈りしたというんです。不思議なように彼の兄弟の中で彼だけがものすごい背が高くてバスケットプレイヤーになりました。これはもちろん祈りの力、神様はそのようにしてくださいましたと同時に、この母が毎日あなたは背が高くなってバスケットプレイヤーになると宣言した、その言葉によると思います。私たちも本当にこの子供たちや、またお互いに、その人の未来、その人の将来像、その人にこうなってほしいという言葉で相手に声をかけてあげましょう。互いにそのように声をかけ合うときに、お互いがそのようになっていくことを見ることができると思います。ハザエルはちょっと急いでしまいました。しかし彼は王となりました。それはなぜなら、このエリシャがあなたが王になるからだと語ったからです。私たちも同じように互いに未来を語り合いましょう。未来を持って、未来を見て声をかけてあげましょう。お祈りします。ハレルヤ。神様、あなたの素晴らしい御業を感謝いたします。あなたが私たち一人一人に未来を与えてくださいました。ですから私たちは互いに祈り、あなたから本当にその互いの未来を見て、また将来像を見て、 本当にお互いにその未来を語り合うことができますように、語ってあげることができますように、励ましてあげることができますように、主よどうぞ導いてください。また本当に、あなたに付随するもの、あなたに、使えるもの、それらの人々や物事に対して本当にあなただと思って敬意を表します。あなたに敬意を表するその心を私たちの心に与えてください。今日もあなたの素晴らしい臨在と御業が行われることを期待します。このディボーション TV 一人一人見ておられる方々の今日一日にあなたの素晴らしい奇跡が行われることを信じます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。